皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の漁業について学ぼうです。漁業が盛んな藤沢では、新鮮な海の幸を手軽に味わえ、地産地消を身近に感じることができます。さまざまな漁法や魚種の解説、環境問題など、我が町で活躍する現役の漁師から直接お話を伺い、さらに海の魅力を学んでみませんか？今週は第2回、定置網漁の一日をお送りします。講師は、江ノ島片瀬漁業協同組合漁漁長の土井邦明さんです。
皆さん、こんにちは。第2回目、第3回目の講師を務めさせていただきます。土井邦明と申します。私は、江ノ島片瀬漁業協同組合の漁労長を務めております。そして、その組合に属している江ノ島漁業株式会社の第11江ノ島丸の船長を務めています。改めて、私自身の自己紹介と、なぜ現在定置網漁の漁師をやっているのかといういきさつも含めてお話しいたします。私は1968年生まれ、埼玉県出身です。海のない県ですね。私の住んでいたところは、近くに大きな荒川が流れていて、その荒川の周辺には大小の池や沼がいくつもありました。私は子供の頃から魚釣りが好きで、休みの日のたびに川や池に魚釣りに行って遊んでいました。そしてそのうちに海での魚釣りにも興味を持ち始めていきました。海釣りの道具を揃えて電車に乗って初めて海釣りをした時の感動を今でも覚えています。そして魚が好き、海が好きということで、1988年に東海大学海洋学部に進学いたしました。大学での研究項目として私が選んだ項目は、魚が住む環境である海水の水質と微生物との関係について研究していきました。東海大学海洋学部は静岡県清水区の三保の松原にある大学です。大学の目の前に海と砂浜が広々としていて、私にとって素晴らしい環境の大学でした。この4年間の学生生活で経験したことは、私の人生の宝と言っても過言ではありません。当時の同じ研究室の仲間とは、今でも連絡を取って集まっています。大学卒業後の就職については、海洋施設関係の会社や水産会社に就職という通常の選択肢もあったのですが、当時は私の気持ちの中では、海や魚は趣味の延長であり、仕事として捉えることに抵抗がありました。そして東京で営業マンとしてバリバリに働いてみたいという気持ちもありました。そこで何の営業をやりたいのだろうといろいろ考えましたところ、その当時はチョコレートやガムのテレビ CM が頻繁に放送されていました。私の気持ちの中で、みんなが楽しく食べるお菓子の営業は夢があって面白そうだなと思い、 1992年に大手菓子メーカーに就職いたしました。人事部との面接ではガムやチョコレートの営業希望で面談したのですが、しかしながら配属されたのはアイスクリーム営業の東京支店となりました。人事部の方の目にはこの人は人間性的にお菓子という品目の営業ではなくアイスクリームという品目の営業の方が向いているだろうとの判断かと思われました。実際に仕事を行っていくとアイスクリーム営業とお菓子業界では取引企業との取り組み方や商品の営業の方法の違いがあり、私にはアイスクリームの営業の方が向いていると感じました。ここでは詳しく話しませんが、さすが人事部の人だなと痛感しました。その後は都内でサラリーマン生活を送りながら、週末には大好きな魚釣りやサーフィンなどのマリンスポーツも始めました。そして何年かサラリーマン生活を送っているうちに、私自身の将来的なライフスタイルについて考えていくようになってきました。今の生活には仕事面や収入面でも不満はないのですが、将来的に本当にやっていきたいのは何だろうと日々考えていくようになってきました。そうして考えていくうちに、私は本当は魚を捕りながら海沿いで暮らすというライフスタイルを将来的にやっていきたいんだということにたどり着きました。私の気持ちが漁業に向いてからは、どこの海でどのような漁業があるのかを調べるのに時間を費やしました。全漁連のホームページで調べたり、マリン雑誌を買って各地域の海の状況を調べたりもしました。そして漁業という肉体労働が本当に私にできるのだろうかとも考えました。運動やスポーツは得意な方ですが、実際にやってみないと分かりません。そこで私は休日は関東近辺の千葉や伊豆の漁港に足を何度か運び、地元の様々な漁業の漁師さんたちにいろいろとお話を聞いてきました。会社の連休を利用して長崎のトラフグの養殖業の会社に5日間泊まり込みで体験したこともあります。同じく長崎での底引き網漁の漁船には2日間漁業体験させていただきました。またゴールデンウィークを利用して定置網漁として全国的に有名な富山県氷見の定置網漁には4日間漁業体験させていただきました。その時の地元の漁師さんたちには大変親切にしていただきました。仕事が終わってから地元のお店に招待され、取れたての魚や素晴らしいご馳走、そして美味しいお酒をいただいて、大変充実した貴重な漁業体験をさせていただきました。このようにいろいろと体験した上で漁師としてやっていけるという自信が固まってきました。そしていろいろとある漁業の中で水揚げ量や安定面や収入面、漁業方法の興味深さなどを考えていったところ、私の将来的なライフスタイルには定置網漁が一番向いていると確信しました。こうして7年間勤めた大手菓子メーカーを退職し、1999年に定置網漁に転職、現在に至っています。続きまして、定置網漁とはどのような漁なのかというお話をしたいと思います。皆様には馴染みがない仕事かと思われます。まずは江ノ島の定置網漁について3つの項目に分けて説明していきます。1つ目は定置網漁に欠かせない定置網の漁船です。船の全長は24メートル、総重量52トン、約1000馬力のディーゼルエンジンを搭載し、船の速力は10ノット、時速 18.5 キロぐらいです。そして船のデッキには 約2トンの重さを吊ることができる。クレーンが3機ついています。この江ノ島漁業の漁船は、全国的に見ても、定置網漁船として一番大きなサイズです。2つ目は、定置網漁船の乗組員についてのお話をいたします。現在は8名で漁を行っています。私を含めてサラリーマンからの転職が多く、電気販売業からの転職、トラック運転手からの転職、調理師からの転職、うなぎ屋からの転職などで、地元が江ノ島の人はいません。皆、海や漁業に魅力を感じて集まったメンバーです。三つ目は、魚を取る仕組みについてお話しいたします。テキストをお持ちの方はイラストをご覧ください。江ノ島定置網のイラストです。イメージ的には海の中に太いロープ、大きなブイ、土のうを使って枠を作り、そこに網を張っていくイメージです。定置網の大きさは南北に約600メートル、東西に約500メートルの大きさで、水深30メートルから40メートルラインに網を仕掛けてあります。そして次に魚がどのようにして網に入っていくかを説明いたします。魚は目の前に障害物があると、それを避けて深い安全な方に逃げる習性があります。その習性を利用して海の中に大きな網の垣根を作ります。この網を垣網と言います。魚は西からも東からも回遊し、垣網にぶつかると深い方に設置している定置網へ逃げていきます。そしてその網に魚が溜まっていきます。すべての魚が定置網に入るわけではなく、沖に逃げる魚もいます。また江ノ島の定置網の目合いは6センチから18センチの大きさで、網の目の大きさにより小魚は抜けて逃げていきます。定置網漁は網の中に入ってきた魚のうち、最も奥にある箱網に入ってきた魚だけを取るという漁法です。そのため、最初に網に入った魚のうち、実際に漁獲されるのは2割から3割ほどであり、根こそぎ取るという事態が発生しません。魚を一網打尽に取る仕掛けではないので、資源を取り尽くしてしまうことはありません。と、あの有名な魚くんも話していました。また、環境への配慮ができるのも定置網漁の魅力です。例えば、底引き網を使用すると、海底の環境に大きな影響を与えてしまいかねませんが、定置網漁は、環境改変のリスクを抑えられる漁法と言えます。続きまして、定置網漁の1日のタイムテーブルについてお話しいたします。現在は午前1時に出船します。出船時間は天候やその時期の漁獲量により前日に決定します。例でありますと、春から夏にかけて水温が上がってくると、魚の動きも活発になり、取れてくる魚の種類や漁獲量が増えてきます。そうすると、魚を取る操業の時間や出荷する魚の選別に時間がかかってしまいます。出荷先の小田原市場は、競りの始まる時間が朝6時なので、それまでに選別した魚をトラックで届けなければなりません。そのために、現在は、午前1時に出船し、市場の競りに間に合うようにしています。水温が下がってくる秋から冬にかけては、魚の動きも鈍くなり、魚の群れも深場へと移動するため、漁獲量も減ってきます。当然、操業の時間や魚選別の時間もかからなくなるので、出船時間を2時や3時に変更していきます。また、出船の時間を天候や海の状況によって変更するときもあります。定置網のある 江ノ島の沖の漁場は南や西の風が強まると波が高くなり、しけ模様となります。少々のしけでは出船して操業しますが、あまりにも波が高くなると怪我や大きな事故にもつながるため、その時の風や波の状況を見て、しけの状態が収まる傾向であれば、出船時間を遅らせて漁に出ることもあります。しけの状態が続くようであれば、出船を中止します。風や波の影響だけではなく、沖合の潮の流れの速さも漁に大きく影響します。日本近海には、黒潮や親潮といった大きな潮の流れがあります。相模湾内も黒潮や親潮ほどの速い潮の流れではありませんが、潮の流れはあります。湾内の潮の流れの速さは、潮の満ち引きや気圧の変化、風の影響や水温の変化でも潮の流れの速さは変わっていきます。潮の速さがどのように影響するかと言いますと、川で例えると、流れの速い川で魚を玉編みですくおうとしたとき、川の流れに逆らって玉編みを引っ張ると、玉編みの竿が折れたり、網が破れたりします。海でも同様に、潮の流れが速いときに定置網漁をするとします。魚を網の奥へと追い込む操業のとき、船の油圧ローラーでロープを巻いて網を引き上げていくのですが、この時に速い潮の流れが網に乗ってしまうと、上に引き上げていく力と網を押していく潮の流れで、お互いに引っ張り合う力が発生して大きな抵抗となってしまいます。そして、張力の限界を超えてしまうと、網の破損やロープが破断してしまいます。このような事故や損害を防ぐためにも、潮の流れが速いときは漁を行わないようにしています。潮の流れは時間が経つと速い流れが緩やかになることもあるので、このようなときも出船時間を遅らせて漁に出ることもあります。自然が相手の仕事なので、日々状況が変化していきます。安全に確実に仕事を行えるように状況を判断していく難しさのある仕事かと思います。お話を一日のタイムテーブルに戻しましょう。漁港を出船して約1キロ沖合の定置網に向かいます。定置網に着きますと、箱網という部分に船は侵入します。そして油圧ローラーで網を手繰りながら徐々に船を箱網の奥へと移動し、魚を箱網の奥へと追い込みます。次に追い込んだ魚を取りやすいようにクレーンで網を引き上げます。引き上げて魚が水面まで見えてきたら、別のクレーンに大きな玉網を取り付けて、魚を網の中からすくいます。この時の大きな玉網を私たちは大玉と呼んでいます。そして船には魚を入れる亀と呼んでいる漁槽があり、亀には氷と海水が入っていて、約0度くらいまで冷やされています。その亀の中に大玉ですくった魚を入れていきます。私たちの漁船は漁獲量20トンまで積載できる船になっています。この操業には漁獲の量にもよりますが、だいたい1時間から2時間を要する作業で、最も大量が必要とされます。そして定置網漁の仕事の苦労については、少々のしけの海では出漁しますので、その中で安全に操業するためには日頃から高い技術を磨いておく必要があります。日々の操業の中で波が多少高い時もありますから、そういった状況の中でロープを素早く正確に扱うロープワークの練習や、ロープを油圧ローラーで巻き取るスピードや力加減の練習、船の甲板では波のバウンドによってアップダウンがあり、大きく揺れるので足腰をしっかりとバランスが取れるように心がけていきます。また漁業体験学習でよく質問されるのが、 漁師さんは船酔いしないのですか?とよく聞かれます。結論から言いますと、今は全く船酔いしません。実は私は幼い頃、乗り物酔いが大変ひどくて、小学校の時のバスでの遠足は苦手で大嫌いでした。中学生の頃から海釣りが大好きなこともあり、東京湾の船釣りによく行くようになってきましたが、やはり初めの頃は船酔いをしました。しかし、釣りが好きなこともあって、だんだんと船酔いしなくなってきました。大学での海洋実習で何回か乗船実習があったのですが、その時にはもうほとんど船酔いはしなくなっていました。ただ、漁師になってからは毎日出船して、時にはしけ気味の時もあります。波が高い時には船酔いして具合が悪くなる時もありました。ですが、船の上では動いて仕事をしなければなりません。船の上でガチャガチャと体を動かしていくうちに、だんだんと船酔いしない体になっていき、今では全く船酔いしなくなってきました。仕事の仲間に船酔いしないか聞いてみても、漁師になってから初めのうちは船酔いしたけれども、だんだん慣れてきて今では船酔いしないという意見がほとんどでした。みんな頑張って船酔いを克服してきたみたいですね。沖での作業が終わりましたら、港に戻ります。港では水揚げの準備や水揚げ作業とともに、種類やサイズなどで魚を選別する作業があります。片瀬漁港には魚選別機があり、魚の大きさを大中小に自動的に仕分けられることができます。この選別機に取ってきた魚を大玉で直接入れていき、魚の大きさを仕分けしていきます。大きなブリや中型のサバ、小型のイワシのように大中小と仕分けることができますが、同じような大きさの魚が多数混じっているため、最終的には人が魚の種類を仕分けていきます。選別した魚は氷を入れた発泡スチロールの箱に種類や大きさごとに入れていきます。そして魚種別に入った発泡スチロールの箱をトラックに積み込み、小田原市場に出荷していきます。今日のお話はここまでで、次回の3回目は陸上作業と定置網漁の漁獲についてお話しいたします。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の漁業について学ぼう全8回シリーズをお送りしています。今週は第2回定置網漁の1日をお送りしました。次回は第3回陸上作業と江ノ島漁獲をお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここで スクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の漁業について学ぼうをより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は9月20日土曜日、午前8時30分から午前10時30分まで。場所は片瀬漁港、定員は20名。応募締め切りは8月29日金曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。ここで障害学習総務課のご紹介です。障害学習総務課では、藤沢市の障害学習の基本理念である多様な学びと学び合いから、地域の人がつながり藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。障害学習大学事業の放送通信コースでは、レディオ湘南での放送を通じて学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動コースでは地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために多様なテーマの講座を実施しています。また湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイル作りを支援しています。その他にも、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-50-3561 障害学習総務課までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。